皆さんおはようございます。今日本当に久しぶりに皆さんにお会いできて嬉しく思います。またオンラインの皆さんにも心からご挨拶申し上げたいと思います。今日の私のメッセージ、その主題はただ神に栄光あれ、こういう主題であります。まず聖書の箇所、皆さんのお手元の聖書を開いていただきたいと思います。第一ペテロの手紙の4章7節から11節です。第一ペテロの手紙の第4章7節から11節です。ではお願いします。
万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わないで互いにもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。語るのであれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。この方に栄光と力が世々限りなくありますように。アーメン。
アーメン。はい、ありがとうございます。素晴らしい聖書箇所だと思います。まさしくこの6週間の私たち緊急事態宣言の下でこういう行動の教会礼拝を持つことができなかった、その後に迎えることができるこの礼拝にふさわしい聖書箇所だと思います。はい、ありがとうございます。では4章の7節の御言葉、このように書かれています。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。この聖句は非常に重要な聖句ですので、皆さんと一緒に声を出して読んでみたいと思います。オンラインの方も一緒に参加ください。よろしいですか。3、はい。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。はい、皆さん、厳かな宣言です。皆さん、この聖句を読まれてどんな印象を持たれたでしょうか。この世界はこれからも続いてほしいと私たちは願っているかもしれません。ある方はこの世の中は不正と腐敗がたくさんあるのでもうたくさんだと言われるかもしれません。またある方は美しい地球の美しい自然を保護して、そしてもっともっと美しい地球、その世界になってほしい、そんな考えをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。皆さん、今週の3月11日、これは東北大震災があってちょうど10年を迎えます。突然あのマグニチュード9を超えるところの大きな津波がやってきて、たくさんの人々の命が一瞬のうちに奪われてしまいました。皆さん、人の命の儚さ、それを私たちはつくづく感じました。また今回もコロナというこのパンデミックによって人の命の本当に弱さということを私たちは痛感するんです。皆さん、私たちがこれから世界が続いてほしいと願っても、あるいはまたもうこの世界は十分だと思っても、私たちの手の届かないところで世界は、歴史は動いておりますね。歴史について考え方は大きく分けて3つあります。その一つは、歴史は繰り返すということです。これはリインカネーション、歴史は繰り返す。これは特に東洋に多いですね。一定のサイクルで12年あるいは15年20年というサイクルでいつも繰り返してるんだ、ね、ですから先祖の何々がこう後世の誰々にこう移ってきたというようなことも聞くわけですね。そして2番目は、歴史は積み重なるという考え方です。一つの事象が起こって次の事象が起こって、いろんな事象が起こって、だんだんだんだん歴史というのは積み重なって出来上がるんだ。ドイツ語では歴史のことをゲシヒテと言います。ゲというのは度重なる、銃ですね。シヒテというのはドイツ語では岩石の1枚2枚の層のことを意味します。 1枚の層、2枚の層、それを重なっていって月史規定、いわゆる歴史、これが作られている。まあ、こういうふうにドイツ語圏の人々は考えたようであります。3番目の考え方というのは、始めがあって終わりがあるという考え方です。始めがあり終わりがある。これ実は聖書の考え方、ヘブル的な考え方です。神様が始めあり、そして終わりもちゃんと用意しておられる。で、大きく分けてこの3つの歴史観というのがあるんですけれども、皆さん、私たちは今どこにいるかといえば、この丸三の始めと終わりがあるというこの中に置かれていることを覚えていただきたいんです。ペテロは今日の御言葉で万物の終わりが近づきましたとこう言ったんです。万物の全てのものの終わりが近づきました、つまり終末、エンタイムのうちに生きています。皆さん、約2000年前にペテロが万物の終わりが近づきましたと語ったならば、2000年経過してもまだ終わっていないじゃないかと言われるかもしれませんね。その通りです。神様の日時計はゆっくりゆっくり進んでいるんです。そこには神様の特別なご計画があります。第二ペテロの3章8節お読みします。しかし愛する人たち、あなた方はこの一つのことを見落としてはいけません。主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。皆さん、千年が一日とするならば、私たちの思考回路とは全く違ったご計画を神様は持っておられることをお分かりになっていただけるでしょう。しかし今の私たちはペテロの時代の以上に終わりが近いことは実感します。例えば原発事故、ペテロの時代は原発はありませんでした。また環境破壊、ペテロの時代は環境破壊もなかったでしょう。またオゾン層の破壊、また異常気候、これも本当にここ10年20年著しくなっています。また環境ホルモンによる精子の減少、これも以前は聞いたことありませんでした。世の終わりが実に現実味を帯びてきていることは確かです。そればかりではありません。最近の人工知能 AI です。この AI は人間に代わって人間以上の仕事をするようになってきました。もし人間以上の仕事を AI がするようになれば、人間の能力は衰退していきます。そして道徳的に倫理的に腐敗はエスカレートしつつばかりです。人間というのは楽になれば衰退していくんです。皆さん、コロナで6週間私たちは自宅待機を強いられたり、あるいは公の礼拝を持つことができなくなりました。その中でたるみというのが出てきました。これは誰もが認めるところです。人間というのは楽な方、楽の方に行ってしまう。逆に人間というのは一つのリズムの中で、一つの規律の中で、そしてきちっと生活を送っているときに、その人はいつまでもリズムの中で正しい生活体を保持することができるようになるんですね。皆さん、人間が楽になれば道徳的にも倫理的にも衰退していきます。終末の時代はさらに進んでいるとペテロの時代に比べたら言えると思いますね。で、私たちはこの終わりの時代に一体どのような姿勢で生きるべきでしょうか。それが今日私たちに語られているメッセージであります。終末時代に生きる姿勢について、私は皆さんのお手元のレジュメに従って2つのポイントからお語りいたします。まず第一、聖書が教える終末です。聖書が教える終末は単なる終わりではありません。いや、むしろ神様による救いが完成する時です。キリスト様が再び来られて、神様が罪と不義に満ちた世界を裁かれます。そして新しい天と新しい地を再び作られます。私たちにとっては悪や苦しみから解放される幸いな時なのです。ですから私たちは終末を待ち望むんです。歴史は今や最終ステージ、最終段階に来ております。それは歴史の動きから終わりが近いと言いましょう。聖書は終わりの時代に実は3つの印が起こるということも語っております。1つ、 それはキリストの福音は全世界に述べ伝えられる。聖書の御言葉です。マタイの24章14節、御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて、すべての民族に明かしされ、それから終わりが来ます。イエス・キリストの福音が全世界に述べ伝えられてきました。このすべての民族とありますけど、どのレベルを指しているかによって考え方が違ってくると思うんですね。21世紀の今、福音が全世界に届いていることは事実です。それは SNS を通して著しいスピードで神様の福音が広く瞬時に伝わっているんです。あのケネディ大統領が暗殺された時、あの時あのニュースが地球を一周するのに40数秒間かかったんです。今はどうですか？今は一つのニュースがスタートしたら1秒かからないんです。いえ、瞬間的にもう地球を一周するその時代ですから、 SNS を通して私たちは LINE だとか Skype とか Zoom とかいろんなものを通して瞬時に地球の反対側にいる人たちともコレスポンディングできるんです。会話をできるんです。皆さん、そんな時代誰が想像したでしょうか。私は50年ほど前信仰に入りました。まだ少年でした、裏若き。でも皆さん、その時この御言葉を読んだ時ですね、全世界に述べ伝えられて、全ての民族に明かしされ、それから終わりが来ますと聞いた時に、まだまだ来ないと思ったんです。なぜならば宣教師の方々も日本に来るのに船で来ていた時代ですよ。ですから外国語で洋行と言ってたんですね。で、帰ってくると洋行帰りなんて言って、そんな言葉は使われておりました。ですから飛行機に乗るということ自体がもうルクソス、もうデラックスで、その時代にさ、福音が全世界を回るということは、これはね、理解するのがとてもできなかったです。でも今は理解できるんですよ。あっと言ったらパッもうニューヨークに届いてるんです。あっと言ったらシドニーも聞いてるんです。ですから福音が全世界に述べ伝えられているこの時代に確実に入ってきているんですね。と同時にフェイクニュースもたくさん走るようになりました。何を信じたらいいのか、人が惑わされるんです。非常に進みました。時代が便利になりました、豊かになりました。でも人を惑わすそのフェイクニュースはいっぱいあるんですね。それと一番大きなのはサイバー攻撃です。サイバー問題です。これはまた一日に何千件とサイバー問題が起こっているそうです。そして皆さん、日本の航空会社も先日アタックされましたよ。いやいや、アメリカや日本政府やその観光庁の中にサイバー攻撃が入ってきて、混乱、錯乱させようとする動きが来ている。つまり世界は混沌としているんです。考えてみると、何が正しいのか、何が正しくないのかわからない。いや、何を信じたらいいのかわからない。こんな時代に私たちは置かれているんではないでしょうか。聖書は2000年ほど前からはっきりとこのことをイエス様が語り継がれてこられました。御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて、すべての民族に明かしされ、それから終わりが来ます。なぜでしょうか。神様の愛はあらゆる人々が救われることなんです。神様の愛に触れて、神様によって救われることが神様のお心なんです。そうです。現代は全世界に福音が述べ伝えられつつある時代です。イエス様はそれから終わりが来ますって言います。それから終わりが来ます。今は終わりの時代に入っているんです。これが第一のポイント。第二のポイントはユダヤ人の歴史です。聖書は預言の書であります。神の選ばれた民であるユダヤ人たち、神様はこのユダヤ人を通してご自身のご計画を人類にお示しになりました。ですから神の日時計のような役割をユダヤ人はしております。1948年、あの中東パレスチナにイスラエル共和国が誕生いたしました。中東唯一の民主主義の国であります。それ以来多くのユダヤ人がパレスチナに帰ってまいりました。これは旧約聖書の預言の成就であります。預言者エゼキエルはこのように言いました。エゼキエル書の36章24節、私はあなた方を諸国の間から導き出し、すべての国々から集め、 あなた方の地に連れて行く。37章1節。主の御手が私の上にあった。私は主の霊によって連れ出され、平地の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。2節。主は私にその周囲をくまなく行き巡らせた。見よ、その平地には非常に多くの骨があった。しかも見よ、それらはすっかり干からびていた。主は私に言われた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるだろうか。私は答えた。神、主よ、あなたはよくご存知です。4節。主は私に言われた。これらの骨に予言せよ。干からびた骨よ。干からびた骨こそユダヤ人です。あのヒットラーによって600万人以上の人々が虐殺されて、もう骨になってしまったユダヤ人たち。5節。神である主はこれらの骨に好意を。見よ、私がお前たちに息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。皆さん、今コロナ禍の中で、そしてブロックダウンが起こっている、制限がたくさんある中で、イスラエルに皆さん、このコロナ禍の中でも世界中からユダヤ人たちが帰還しているんです。帰ってきているんです。イスラエル政府はその彼らを迎え入れているんですね。ですからもう場所的にはもう限られた地しかありませんから、本当に大変です。でもイスラエル政府は世界に散っているユダヤ人たちを迎え入れる。それを確実にこのコロナ禍の中でも実践していました。ユダヤ人の歴史を見るときに、それは明らかに今時が何時かということを示してくださっていると思います。まあ、この点について今日深く入る時間がありませんので、別の機会にします。3番目のポイント、それはメシアニック自由が増加していることです。ユダヤ人たちは一般的にユダヤ教徒です。しかしその中でイエスをキリスト、救い主として信じる人々、この人々がメシアニック自由と呼ばれている人たちであります。彼らはクリスチャンという名前を嫌います。キリスト者という名前を嫌います。イエス様をメシアと救い主として受け入れた彼ら、それはパウロやペテロのような人たちなんです。彼らは自分たちの歴史からキリスト教が私たちユダヤ人を大きく迫害したという、その思いが深くあります。ですから20世紀に入って、このメシアニック自由は少しずつ増加してきたんです。1967年にはメシアニック自由は数千人しかいなかったんです。現在は約35万人いると言われています。アメリカに17万5千人から約25万人です。わからないです。正確につかむことはとても難しい。表はユダヤ教徒であるけれども、いろいろな事情から公にそれを告白できない人たちもいらっしゃいます。そしてイスラエルには約2万人のメシアニック人ですから、エルサレムをはじめとして大きな町にはこの彼らのいわゆる集会があります。彼らは教会と呼ぶのを嫌います。コングリゲーションというふうに彼らは呼んでおります。皆さん、1960年代はゼロだったんです。メシアニック人の集会は。ところが今ではその数は無数にあります。何万とあるでしょう。エルサレムに私も行った時にですね、メシアニック人のコングリゲーションに参加しました。いや、ドイツのエッセンというところにもメシアニック人のコングリゲーションがあります。そこに私も行って説教させていただきました。皆さん、確実にメシアニック人の人々が増えてきているんです。それはユダヤ人たちが同胞の彼らに伝道しているからです。つまりアブラハム、旧約聖書の時代、あのアブラハムの神がメシアを送ってくださった、このメシアこそイエス・キリストであると彼らは信じている。そう考えると、私も今振り返るとですね、1970年から80年代にかけてドイツでたくさんのユダヤ人たちに会ったんです。で、その方々の中でいわゆるクリスチャンって、その当時はまだメシアニック人という言葉がポピュラーでなかったんです。で、彼らは現地の教会に行ってましたね。そういうコングリゲーションはなかったですから。で、今考えると彼らはメシアニック自由なんです。アメリカにはもっとたくさんあります。リオ高さのお二人もね、メシアニックの自由のコングリゲーションでご奉仕されて、またコロナが終わったらきっと行かれて奉仕されると思いますよ。皆さん、これ一つのバロメーターですよ。あの迫害を受けて干からびた骨というようになった、その彼らが生き返るということ、皆さん、1948年に国ができるということは考えられないです。 一つの国が滅びてまた再建されるということはありえないんですよ。でも神様がこの我が民をあちらこちらから呼び集めておられる、これこそ証なんです。でもね、皆さん、イスラエルに住んでいる多くのユダヤ人たちに聞くんですよ。彼らはこのように聖書の言葉や予言が成就していても信じる人と信じない人がいるんです。人間とはそんなもんですね。見ていても分かっていても信じられない人は信じない。皆さん、信仰なんです。やっぱり信じるということは、聖書を読むときに神様が私たちにそのことを一つ一つ明らかにしておられる、そして印を与えておられる、そういう目でもって信仰でもって聖書を読むときにその言葉がぐさっと私たちに入ってくるんです。ですから皆さん、多くのユダヤ人たちが信仰を持つのは私たちのような聖書研究会じゃない、私たちのようなオープンチャーチ礼拝じゃないんです。彼らは旧約聖書から新約聖書をパッと1ページ見読んだら、アブラハムのイエス・キリスト、アブラハムの系図が出てきます。あれをずっと読んできてイエス・キリストが生まれている、これ読んだだけで救われたユダヤ人がいるんですよ。新約聖書、これは私たちの先祖に神様が語られたメッセージじゃないかと言って新約聖書読み始めた時にスパッと入るんですね。これユダヤ人です。私たち異邦人では持ち合わせていないところの素晴らしいものが彼らにあります。ローマ人への手紙の11章を開いてください。25節、兄弟たち、あなた方が自分の知恵のあるものと考えないようにするために、この奥義を知らずにいてほしくはありません。つまり自分が賢いと思わないように。イスラエル人の一部が堅くなになったのは、異邦人の満ちる時が来るまでであり。わかりますか？イエス・キリストの愛の福音が全世界に述べつられて、そして人々が救われていく。異邦人がの数が満ちる時までなんです。そして、その後に皆さん、ユダヤ人たちが救われていく。先のものが後になり、後のものが先になると聖書にありますけど、まさしくそうで、本来はユダヤ人が先に救われるべきなのに、彼らはイエス様を殺してしまいました。十字架につけてしまいました。したがって後になったんです。ですからここに書かれているように、一部が固くなになったのは異邦人の満ちる時が来るまで。もうすぐ皆さん、異邦人である私たち、日本人もアメリカ人、ドイツ人もオーストラリア人も、この数が神様の前で満ちた時に、皆さん、救い出すものがシオンから出てくると言っています。これが26節です。こうしてイスラエルは皆救われるのです。この聖書解釈は、一人のことは残らず救われるという意味よりも、イスラエルとネーション、一つの国家として全体として皆救われるという意味と捉えた方がいいと思います。救い出す者がシオンから、シオンというのはエルサレムの丘です、現れ、ヤコブから不敬権を除き去る。これはアブラハムの子孫ヤコブ、そこの中に流れてきた不敬権さ、それからをそれを全部除き去ってくださる。皆さん、この御言葉の約束が次第に現実味を帯びてきたんです。なぜ？異邦人である人々のクリスチャンになる方がどんどんどんどん増えてきて、皆さん、日本人も日本でクリスチャンになる人数よりも外地においてクリスチャンになって帰ってくる方々の人数のが多いんです。素晴らしいと思いますね。まあ、このように3つの印から世界を見るならば、現在は確かに聖書が語る終末であるということは明らかだと私は信じています。で、私たちはそういう時代にどう生きたらよろしいんでしょうか。それが次の第2のポイントです。万物の終わりが近いのであれば、どう生きればよいのでしょうか。ペテロはここで次の4点を挙げていると思います。まず第一、内なるものを整えなさい。4章7節ですね。4章ですから、祈りのために心を整え身を慎みなさい。ペテロは、時は短いから、あれしなさい、これしなさい、こう行きなさいと、好きなことをしなさいとは言いませんでした。むしろ逆です。祈りのために心を整え身を慎みなさいと勧めました。神様の前に心を沈めることなんです。まず落ち着くことなんです。そうでなければ何をしたらよいかわからないし、何 かをしても神様の栄光を表すことにはなりません。皆さん、急いで損してしまうこと結構あるんです。私たちは落ち着く必要がある。聖書は祈りのために心を整え身を慎みなさい、こう言いました。そうです、ドイツの宗教改革者マルチン・ルターという人がこう言いました。たとえ明日世界が終わりになろうとも、私は庭にリンゴの木を植える。名言です。本当にそう思います。つまり今日という日を私は精一杯生きる。今日という日を神様の前に心を静めて祈り整えて慎みを持って生きるということです。皆さん、神様が分からなければ、もう終わりが近いんだったら慌てると思いますよ。不安になると思いますよ。でも私たちは終わりが近くあっても皆さん慌てる必要ないんです。なぜでしょうか。先が保証されているということです。これは素晴らしいこと。この後続いています。第2番目、互いに愛し合うことです。8節を読みします。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。何よりもまずと書かれておりますね。それは互いに愛し合うということです。それが最優先課題なんです。熱心に愛し合いなさいとペテロは述べました。皆さん、私たちはね、自動的に愛し合えるわけではないんです。熱心にというこの言葉は、あの馬が走るときに筋肉をピーンと張って全速力で走る姿のことを表しているんです。つまりその馬は努力がなければ愛するということはそれほど難しいということです。そうでしょ。逆言えば人を許すということ、人を包むということ、人を歓迎してあげること、どれだけ難しいか私たちみんな知ってるんです。自動的に私たちは愛し合えるわけではありません。なぜ。私たちの罪の根がそこにあるからです。つまり私たちは隣人を、隣人を愛するには努力が必要なんです。皆さん、一日に何度感謝の言葉をあなたの隣人にされますか。何度あなたの家族で、あるいはあなたのお友達で感謝という言葉を、ありがとうという言葉をあなたは言われるでしょうか。また愛せない人のために祈り続ける、何度しているでしょうか。そうです、努力が必要なんです。皆さん、これは救いとは別なんです。誤解しないでください。これをしなければ救われないってないんです。いえ、救われてるんです。もうすでに過去なんです。私たちの名は天の命の書に書かれている。天国に行くことはガランティー、もう決められている。その私たちがさらに素晴らしい地上での生活を送るために愛しなさい、こう教えています。これには努力が必要なんです。でも私たち、どうでしょう。自分の努力でこの人を愛さなくちゃいけないからと言って頑張ってできるでしょうか。いいえ、見れば見るほど腹立たしくなる。もう見るだけでカーッとしてしまう。短気な人はそう思うかもしれませんね。正直だと思いますよ。私はそういう時にこそそのような思いを神様の前に正直に申し上げることです。神様、 A さんを愛することは今できない、 B さんのために祈ることができない、正直に申し上げて、でも御言葉はここではっきり、互いに熱心に愛し合いなさい、この御言葉が実践できるような私にしてくださいと祈ってください。まず祈りです。ですからポイント1で、ですから祈りのために心を整え身を慎みなさいと書いてます。身を慎むんですよ。出しゃばるんじゃない、慎むんです。皆さん、私がじゃないんです。身を慎む、祈りのために。だからプレイヤーリクエストをそこに神様と持っていけばいいんです。皆さん、クリスチャンというのはなんと素晴らしいことでしょうか。頑張って自分で努力して一生懸命こうなろう、立派な人になろう。いいえ、なれないです。聖霊降臨が起こってから、あの不完全の塊であったようなお弟子さんたちがみんな勇敢なエヴァンジェリストに変えられてきましたね。勇敢な生徒に変えられました。それは聖霊のお働き。その聖霊は今も同じように私たちに 助けてとして手を差し伸べてくださいます。私たちの最大の問題、それは何かといえば他の人との関係です。人間関係です。人を切るのは簡単だけど、人と手を結ぶことはどんなに難しいか私たちよく知ってます。信仰を持っている人であっても争ったり対立したり意地を張ったりすることがあります。箴言10章12節こういう名言があります。憎しみは争いを引き起こし、愛はすべての罪を覆う。新共同訳です。この2行目いいですね。愛はすべての罪を覆う。皆さん、なんと素晴らしいことでありませんか。これまで愛せなかったものが、これまで怒りがいっぱいあったものが、これまで苛立ちの思いがいっぱいあったものが、イエス様にあって、イエス様に祈ることによって、聖霊様の助けによって、愛によって、すべての罪は覆われるということ。これは神様の祝福ですね。ここの罪は自分の罪だけではありません。他の人の罪もです。自分が神様にどれほど愛されているかを覚えて、主の命令のように他人を愛するならば、たとえ火が相手にあったとしても多くの罪を覆うことになるんです。なんという幸いではありませんか。イエス様の愛が、イエス様がどれほど愛してくださったかということが分かれば分かるほど、私たちはこの愛の御言葉を味わうことができます。もし愛があるならば、いたずらに責めたり怒ったりして相手を追い詰めることはしません。残念ながらクリスチャンという人々の間でも相手を追い詰めてしまって、皆さん、それで快感を持つんでしょうか。いいえ、その人も精神的に不安定ですよ。相手を追い詰めて議論で打ち勝ったところで何になるんですか。打ち負かしたところで何になるんですか。その人を征服したという満足感は一時あるかもしれませんが、お互いの人間関係はそれでこじれてしまってマイナスです。私がドイツの大学で勉強したときに精神心理学の勉強をしてました。私のクラスは20数名でした。その20数名の小さなクラスで、ドイツの人々っていうのはですね、ドイツもこいつもみんな議論が大好きなんですよ。すごいですよ皆さん。あのビール、これはお水より安いんですよ。でアルコール含有量は低いんです、日本にはるかに。ビールを飲みながら口にこの泡つけながら、ビールの泡と口の泡で一緒でうわーって、もう議論がすごいんです。でね、議論バーって、もうとにかくあのそういう大学生なんか特にそうですよ。もう理屈をたくさん言うわけです。ああでもない、こうでもない、ガーガー。そうするとですね、それが1時間、2時間、3時間も議論するんです。あと感情がハイでしょ。感情がハイになったら、それもう喧嘩別れですよ。翌日会ってもハローなんでも言えないです。挨拶もしなくなるんですよ。私はそれ、何のために精神医学を勉強してるか、疑問と思いましたね。だって彼らはその後ですね、シアトリック、精神医として、あるいは精神カウンセラーとして人々を指導する立場になるのにね、これどうなるんだろうと、非常に私はつまずいた覚えがあるんです。つまり、救いがそこにないということです。精神医学の中に救いがないということを私感じました、やっぱり。で、先生もやっぱり学生がわーっと突き上げてきますから、やっぱりハイテンションになるわけですよ。で、非常に疲れた覚えを私は持ってるんです。そうです。人間にとって一番難しいの、人間関係です。聖書はその人間関係をクリアする大切なその方法を教えてくださいます。憎しみは争いを引き起こし、愛はすべての罪を覆う。もしこの礼拝に参加している方の中で憎しみをお持ちである方がおられるとするならば、今悔い改めましょう。愛はすべての罪を覆うからです。そしてそこから人間関係が始まるんです。それも良い方向に始まります。皆さん、これは素晴らしいことですね。自分ができない、愛することができないということがあるならば、お委ねしたらいいんです。自分の本当に神様にお委ねする、コミットメント、全く委ねることです。神様に、自分ができないんだから、これは神様の領域ですか、神様助けてくださいと。すると皆さん、不思議なことがそこで起こってまいります。 愛があるなら私たちはいたずらに責めたり怒ったりして相手を責めることはないはずです。教会の中でもし私たちが指を指してお互いがそのように責め合うことがあるならば、それは不健康です。そういう教会づくりを私はしたくないと思っています。皆さん、穏やかに語りかけ平和な関係を築くことこそ神様が私たちに願っておられることです。これが第二のポイント、互いに愛し合うことです。第三番目、親切にもてなし合うことです。不平を言わないで互いにもてなし合いなさい。皆さん、今でこそ私たちは教会堂というのを持っています。私たちの教会も VIP 関西センターの9階、このような立派な街道を与えられていますね。しかし1世紀の教会は家の教会でした。今で言えば家庭集会です。家の中で礼拝し、信仰を持ったために迫害を受けた人々や仕事を失った人々がたくさんいたんです。当時はまたホテルなどありませんでした。ヒルトンホテルなんかなかった、当時はね。そんなものない時代です。ですから伝道者や巡回する宣教師が来るときに彼らはホームステイをしたんですよ。信者さんのうちに泊まったんです。皆さん、それはおもてなしです。おもてなし、皆さん、例のあの時代みんな彼らがおもてなししたんです。神聖にもてなし、それは愛の奉仕でありました。私はルーマニア宣教に行った1970年代まだ多くの方がお生まれになる前であります。ヤングの方々が多いですからね。チャオセスコ独裁政権の時代です。当時皆さん、外国人をいわゆる民泊ホームステイさせたら1000ドルの罰金だった。一月ね、60ドルか50か60ドルの月収の人ですよ。1000ドル、どれだけの課題か分かりますよ。1年以上の分のいわゆる給与当たるだけの罰金刑がいます。ある時クルージュという町へ行きました。ここはドイツ系の方が多い町でした。たくさんのドイツ系の方が移民したんです。で、外国人はホテルに泊まらなくちゃいけない。全部泊まるホテル全部決まってました。どこの町はどのホテル、そしてチェックインの時はパスポートまで預けなくちゃいけない。もう身動きできませんでした。そして入国人は必ず約1日米ドルで20ドルぐらいの換金が強制でした。しなければない。しかもそれは出国時持ち出せません。使わなくちゃいけない。でも買うも何もないんです。本当に困りましたよ。で、クルージのそのホテル行ったらですね、満席です。満室でごめんなさい、満室です。お部屋ありませんって言って、でも泊まるとこないんですよ。その時一緒にいた現地のクリスチャンの方がですね、ミスター・クローダー、うちに泊まってくださいって。私は知ってましたよ。もしそれが秘密警察に分かったなら1000ドルの罰金、そのリスクを負いながらも私を止めてくれたんです。もてなしでした。私は彼らを多くの迫害の中で苦しみの中にあって本当に大変な状況にありながら、そのように温かく不平を言わないでもてなしてくださった兄弟姉妹を今も鮮明に覚えているんです。皆さん、今の時代もしっかりです。お隣の北朝鮮です。先週私はニュースを聞きました。今平壌で皆さんリバイバルが起こっているんですよ。教会堂ないんです。家の集会です。牧師がいないんですよ。兄弟姉妹みんなです。その一人一人が主にあって満たされてきた時にですね、巡回伝道者が回ってきてホームステイです。自分の家に泊めている。そして終わったらさっと消えて次のところ渡っていく。そういうふうにして家の教会が今無数に増えてきている。で、彼らは今食物危機ですから食べるものがない。中国との国境封鎖してますから、中国側からに食物入らないんです。ですから本当に苦しい。でもクリスチャンの人たちはお互いにあるものを分け合ってるんです。シェアしてる。それこそこの御言葉通りですね、もてなしですよ。そして先週ですけど、大きなこの北朝鮮のカンファレンスがアメリカで開かれたんですけど、その時の意気承認、元北朝鮮の外交官で南に脱出した人が証人として立ちました。全世界に報道されましたからいいでしょう。それ話してもすごいことが今北朝鮮で起こっています。つまり 迫害、苦しみが増せば増すほど人間というのはリバイブされるんです。楽になれば、豊かになれば、皆さんソファーに乗ってコーヒー飲んで終わりと、そういうふうになってしまう。人間ってそんなもんですね。でも今皆さん、北朝鮮の中では素晴らしい神様の御業が起こっている。多くの人が北朝鮮を祈っています。また捧げてくださっています。神様の御業が着々と進んでいること、進んでいることを覚えます。じゃあ日本ではどうでしょうか。今の時代おもてなし何でしょう。私は一つは高齢者の介護であるかもしれない。日本の今の世界は高齢化です。そして誰もがもう高齢を迎えて、後期高齢者がとても多くなっている。皆さん、あるいは外国人に対する援助かもしれない。多くの外国人は困ってるんですよ。本当に困ってらっしゃる。とにかく助けを必要とする人たちを支えるということです。これがもてなしです。しかし気をつけてください。不平を言わないことです。聖書書いてるでしょ。不平を言うということはですね、ブツブツブツブツブツブツというか、そういう人いますよね。そうであったりね、ブツブツブツブツって言うんだけど、初めは喜んでいても、いつの間にか負担になって不平を言い出すんです。これ人間ですよ、皆さん。ですから良い技も継続するには十分に祈りが必要なんです。そうです。主から愛と知恵をいただけなければならないんです。でなければ私たちはそのおもてなしもキープすることが難しい。時代が非常に迫害感の中あって緊張状態が続いたときはそんな問題ないですよ。はい。でもこの豊かになった日本とかアメリカとかヨーロッパの国々は逆に難しいです。不平が出てくるんです。不満が出てくるんです。クリスチャンの間でもそうですよ。そうではない。感謝の言葉を言いなさいと聖書は言っています。これ大切なことですね。不平を言わないで互いにもてなし合いなさい。これも一歩ずつ、ステップバイステップ、一歩ずつ進んでいきたいと思います。そして第4番目、賜物を用いて奉仕することです。4章の10節。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。ペテロがそれぞれ賜物を受けているのですからといった背景には、自分の賜物に気づいていない人々が当時いたようです。自分の賜物を感謝していない人もいたようです。賜物を用いていない人がいたんです。神様のさまざまな恵みの良い管理者としてということは、神様があなたに賜物の管理を委ねておられるということです。賜物を用いて互いに使い合いなさいと言っているんですね。賜物は自分のために用いるんじゃないです。俺はこれができる、私はこれができる、鼻高々にすることではないんです。いえ、それを通してお互いに使い合うということです。もし賜物を用いなければ、神様が与えられておられるのに神様の期待に背を向けることになります。皆さん、あのタラントの例えを思い出してください。1タラント預かったしもべは1タラントを地に隠しておりました。彼は主人にその後厳しく叱られました。一人一人大なり小なり何かが私は与えられていると思います。うちの音楽師の高瀬さんたちのように優れたね、あのような音楽的才能はみんな与えられてるわけじゃない。これ特別ですよ。私にピアノの前に座らせて弾けないです。神様が与えられた特別な僕は賜物だと思います。ですからお二人は献身されて神様の栄光のために使っておられる。素晴らしいと思いますよ。そうです。皆さん、語る賜物の人は語ればいいんです。逆に賜物のない人が語ったら聞いてる方が疲れますよ。もうやめてくれよなんて時々聞くことはありますけどね。ちょっと脱線になりますけど、先日菅首相が記者会見して1時間10分したんです。最後の質問した人、どこのジャーナリストか知りませんけど、覚えてますか皆さん。もうぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ言って、何をこの人聞きたいんかわからないんですよ。さすが司会者の女性の方がですね、あのすいません、ポイントだけ言ってくださいって。それは首相忙しい方でね、ダラダラダラダラ言って何を言ってるか分からない。それに比べてポイントをちゃんと押さえて、この質問があります、この質問があります、では首相答えてくださいって言ったら分かりやすいですよね。つまりやっぱり語る賜物というのはやっぱり主が与えておられるんです。 私も知ってます。もう別に牧師でなくても宣教師でなくてもですね、もう語る賜物のある人は、まあ、落語家は一つそうですけど、キリスト教会でもいます。もう学生時代から抜群でした。人を引きつける力があるんです。語ってるだけでグワーッと引きつけられるんですね。これも神様が与える、まあ、その方は今伝道者になってますよ。素晴らしいと私は思います。ですからそれぞれが賜物に応じて私は従うべきだと思うんですね。4章11節の言葉、語るのであれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。ここで賜物と奉仕の2つの具体例が挙げられていますね。一つは御言葉を語る奉仕です。牧師、宣教師、あるいはまた CS の教師、大切な御言葉を語る人ですよ。神の御言葉を語る謙虚さ、恐れ、喜びを持って、そして確信を持って語るということ、そして神様が自分を通してお語りくださることを期待して祈りつつ語ることです。またふさわしく奉仕をすること、これは使える奉仕、人に助けの手を差し伸べる奉仕です。自分の力ではない、神様を備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさいということです。ここで使われている、備えてくださるという言葉は合唱隊のスポンサーになるという意味なんです。つまり神様がスポンサーであるということなんです。いやー、私たちは奉仕をするのでもね、神様がスポンサーであるならばですね、もう尻込みする必要はないんです。もっと強力なスポンサー、最も強力なスポンサーがおられるから尻込みする必要はありません。さあ皆さん、ここで私たちの生き方を考えてみましょう。4点私話しましたね。1つ心を整えること、2番目互いに愛し合うこと、3番目親切にもてなし合うこと、4番目賜物を用いて奉仕をすること。でもどうしてこのことができるんですか。私はダメダメと思うかもしれません。そうです、私たちの内側にはそれはないかもしれない、その力は。2つのポイント申し上げます。1つ神様の前に出ることです。そのありのままの姿で出てください。2番目、御言葉を読んでください。御言葉があなたを励ましてくれます。御言葉があなたを先導してくださいます。この4つのポイント、私たちの内側になくても大丈夫です。ないのになぜペテロはそのメシアニック10のユダヤ人クリスチャンたちにこのことを勧めたんでしょうか。それはここに大切な生き方があるからです。つまり神様の栄光がこれによって表されるからです。私たちを通して神様の国が実現するからなんです。なぜなら私たちの前方先はイエス様の救いによって救われて保証されて天の命の書に名が記されているんですから、もうガランティーなんです。黙示録3章5節こう書かれています。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる、また私はその者の名を命の書から決して消しはしない、私はその名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。ここに私たちへの保証があります。忘れてはならないと思います。よく知られたことですが、ドイツの有名な音楽家ヨハン・ゼバスティアン・バッハ、ヨハン・ゼバスティアン・バッハが作曲したときに一番最後にこの JSB ヨハン・ゼバスティアン・バッハの後文字を書かなかったんです。彼が書いたのは SDG と書きました。ソル・ディオ・グローリー、ただ神に栄光あれ。4章11節を読みします。すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。この方に栄光と力がいよいよ限りなくありますよ。アーメン。これこそ私たちの生き方ではないでしょうか。今日のメッセージまとめてみたいと思います。ただ神に栄光あれ、こういうテーマのお話を進めてまいりました。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。今の終末の時代どう生きればよいんでしょう。4つのポイントをペテロが言いました。心を整えること、互いに愛し合うこと、親切にもてなし合うこと、そして賜物を用いて奉仕することです。なぜこのような生き方が求められているんでしょう。それは私たちの救いがすでに成就して未来はすでに約束されているからです。そうです、神様はそのような生徒を通して天の御国を表すことを願っておられるからです。 4章11節もう一度お読みしてお祈りします。すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。この方に栄光と力が世々限りなくありますように。アーメン。お祈りいたしましょう。ご在天の父なる神様、主の御臨在を感謝いたします。主が今日も御言葉を与えてくださりありがとうございました。私たちは主の御前に謙遜な思いを持って、謙虚な思いを持って出たく思います。神様、私たちはこのペテロが進めた4点をどれほど自分のものとしているでしょうか。自問自答いたします。正直にあなたの前にお祈りしたく思います。主をどうぞお助けください。そして私の、また兄弟姉妹一人一人の生活を通して神の国が、天の御国が表されていきますように、御国が成就しますようにお助けください。応答の祈りの時間を持たせていただきましょう。あなたの言葉で結構です。どうぞ今お祈りください。そして私が最後にお祈りいたします。どうぞ。お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。主の御臨在を感謝いたします。今私たちは御前にお祈りをお捧げしました。この世に足りない者たちがあなた様にあって、神の国を、天の御国を表す器と変えられている幸いを感謝いたします。今週私たちはまた新しい週をスタートいたしました。置かれたところで私たちが主の御言葉に信頼を寄せて、あなたのしもべとして、忠実なしもべとして歩むことができますように、どうぞ祝福を与えてください。今お一人お一人が祈りましたが、その祈りを神様がお受けくださって、聞き入れてくださって、また祝福してくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。今日は第一聖日です。私たちの教会では聖餐式をこれから行いたいと思います。ちょっと時間が延びてますから、ちょっと皆さんご辛抱いただきたいと思います。はじめに聖書の御言葉を私はお読みしたいと思います。第一、コリントの手紙です。第一コリントの手紙の11章23節から29節までをお読みします。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝の祈りを捧げた後、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですから、あなた方はこのパンを食べ、杯を飲むたびに、主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがって、もしふさわしくない仕方でパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。身体をわきまえないで食べ、また飲むものは自分自身に対する裁きを食べ、また飲むことになるのです。アーメン。イエス・キリスト様を救い主としてお信じになっておられる方に、ただいまからこの聖餐に扱っていただきたいと思います。イエス・キリスト様を信じておられない方、またイエス様を信じているけれども聖餐に預かるのにふさわしくないと自ら判断される方は、聖餐に預かることをご遠慮いただきたいと思います。ではお祈りしたいと思います。よろしければその場でお立ちくださいますか。お祈りします。天の父なる神様、感謝をいたします。あなたの前にあって、私たちが聖餐に預かれるこの立場に置かれている幸いをありがとうございます。主が弟子たちにお命じになったように、パンとブドウ酒にただいまから預かります。主イエス様の十字架の御苦しみと復活を、そしてご再臨を私たちは記念いたします。主をどうぞこの聖餐を聖別して預かる私たち一人一人を祝福してください。 イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお書きください。私たちの教会ではクリスチャンではないけれども牧師にお祈りをしていただきもらい、また祝福に預かりたいと願う方には、それから牧師がお祈りすることになっておりますから、その方もどうぞ前に来てくださって左側の席にお座りになってください。その他の方々は左側から順に立っていただいて、前に来ていただいて、パンに預かり、そしてブドウ酒、各自取って席に着いて、はい、取っていただいて席についていただきます。はい、よろしいでしょうか。はい、それじゃあ今日会沿いは執事のお二人にお願いします。はい、どうぞ。はい、ゆっくり開けてください。飛びますから気をつけてくださいね。ゆっくり開けてください。一番上にパンがあります。ありましたか。まだ食べないでください。よろしいですか。はい、イエスはパンを取り感謝をさせ裂いて弟子たちに与えて言われた。これを取って食べなさい。これは私の体です。アーメン。では始めましょう。ブドウ酒のためにイエスは杯を取り感謝を捧げ弟子たちに与えて言われた。これは罪の許しのために多くの人々に注がれる契約の血です。これを取って飲みなさい。アーメン。預かりましょう。では羊の兄弟姉妹兄弟たちに空のこれを集めていただきます。皆さんは心を静めてお祈りをしましょう。天の地なる神様、ご愛を感謝いたします。一人子を教えない、惜しむことなく私たちのためにお与えくださったご愛を心から感謝いたします。私たちは1ヶ月半にわたってこの街道に来ることができない状態で、聖餐式も迎えることはできませんでしたが、今日私たちは共に主を記念することができ感謝いたします。神様、どうか聖餐に預かったお一人お一人が、またこの礼拝に預かったお一人お一人が天来の祝福と守りの中で生きることができますように、どうぞ励まし導いてください。感謝いたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。お祈りを希望される方いらっしゃいますか。いらっしゃれば前に来ていただきたいんですが、よろしいですか。はい、それでは賛美いたしましょう。
では応答の賛美、御恵み豊かきを賛美いたしましょう。お立ちなれる方はお立ちください。
歩むの上 で献金の時を持ちたいと思います。今献金袋は皆さんにお回ししておりませんけれども、受付の方に献金箱を置いております。どうぞ導かれた方、感謝を持ってお捧げください。では代表祈祷、瀬野兄弟お願いいたします。
ではお祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆をあがめて賛美いたします。今日3月の第一聖日でありますけれども、私たちは許されて久々にこのように会堂に集まり礼拝を捧げることができました。これまでオンライン礼拝中心に進めてきた礼拝でありますけれども、まだまだ日本の国の中でコロナが全くなくなったわけではない状態ではありますけれども、私たちは細心の注意を払いつつ、こうして、久々にお会いする方々も一緒に礼拝を捧げ、また今日は第一聖日でありまして、聖餐式をもあなたが行うことを許してくださいました。まだオンラインで礼拝され、また方もたくさんいらっしゃいますけれども、今日私たちは本当に終わりの時代にあって、我々クリスチャンがなすべきことを教えていただきました。まず自分を内なるものを整え、互いに愛し合いなさい、またもてなし合いなさい、そして奉仕しなさい、こうしたことを取ることによってあなたが本当に必要なことを与えてくださいますので、またこの全世界にイエス様の愛を伝えることができますように、私たちをこのように整えてください。今日奉仕をしてくださった高橋さんやと黒田牧師がにあなたが、豊かな豊かな祝福と安らぎを与えてくださいますように、また今日集った皆様が安全にまたお家に帰り着き、この一週間を過ごすことができますように、あなたがお守りください。ここに私たちはあなたへの感謝の気持ちで献金をお捧げいたします。どうぞあなたがこの御国建設のために用いてください。感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
はい、そうしましたら、ここで 聖霊を賛美し、その後黒田牧師より祝祷をいただきます。ご起立ください。
祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに向けて、あなたを照らし、あなたに恵みを与えられますように。主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜りますように。アーメン。
アーメン。
オンラインで参加してくださった皆さん、感謝いたします。これで礼拝は終わりです。今日初めて礼拝に来られた方、歓迎したいと思います。お二人いらっしゃいます。スティーブン・クンケルさん、それからカジキ・ユーコさん。お二人、カジキさんちょっと紹介してくれますか。お二人、はい、お願いします。マイク回してみますか。
そうですね、
はい、自己紹介してください。日本語話される方です、
はい、いいですか。
はい、
これですか。はい、わかりました。はじめまして、私の名前はスティーブン・コンケルと申します。私はアメリカ出身ですが、ウルグアイとパラグアイ育ちであり、そして日本バプテスト宣教団の福音伝道者として主に仕えていますし、2年間大阪で主に仕えているし、そして梶木優子先生の学生ですのあります。そして主の御心なら、互いに大阪の人たちに福音を伝えるだけでもなくて、でも弟子訓練を通して日本人キリシャンが一生懸命ノンキス日本人たちに福音を伝えるだけでもなく、でも新しいキリスト教会がこの大阪で主に伝えられるように 祈ることが私と大阪チームの目標として作ります。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はいはいはい、
梶木優子です。よろしくお願いします。昔黒田牧師が SIBC っていう堺の教会にいらっしゃった時にお世話になりました。はい、それで、その時に私は日本語の先生になりたくて、それで YMCA に行って勉強して、でその後で全然生徒を見つけることができなかったんです。でも一番初めに黒田先生が3人のアメリカの方を紹介してくださって、それから私の日本語教師の、クリスチャンに教える日本語教師の旅が始まりました。だからすごいお世話になった先生です。はい、よろしくお願いします。
はい、歓迎します。はい、ようこそお越しくださいました。はい、じゃあ司会者バトンタッチでお願いします。
はい、それでは、お手元の商法から連絡させていただきます。まず、2番、3番、4番、5番、6番と連絡させていただきます。まず2番ですけれども、本日1時から各委員会があります。久しく休んでおりましたけれども、今日1時から各委員会ありますので、それぞれのところに、所属していらっしゃる方はお集まりください。でその後は定例執事会があります。皆さんお集まりいただけたらと思います。それから来世日、賛美礼拝、ディオ高瀬による賛美礼拝が、行われます。皆さんどうぞ、知人友人に、幸いな賛美礼拝を紹介しお勧めいただきたいと思います。はい、それと、当日までの、ディオ高瀬のお二人の健康の守りもお祝いお祈りしていただきたいと思います。また当日の祝福のためにもお祈りをお願いいたします。4番です。黒田牧師ご夫妻は、3月の9日から18日まで休暇を取られます。もし何か緊急事がありましたら、執事の教会執事の方の方に連絡をお願いいたします。5番です。第3週の21日は今年初めてのオープンチャーチ礼拝予定しております。黒田牧師、弱いけど大丈夫ですというテーマで聖書を分かりやすく語ってくださいます。チラシも、できておりますので、どうぞ、お友達等に紹介して進めていただきたいと思います。牧師の体調の守りもお願いお祈りください。それから6番、第3週の午後ですね、久しぶりにミルトス会、女性ですね、ヤコブ会男性の会が開かれます。コロナ禍の中、長い間お休みしていましたけれども、やっと再開となりました。どうぞ多くの兄弟姉妹、予定を取っていただいて、当日のご参加お願いいたします。司会者の方から連絡は以上ですけれども、他に連絡事項ありますでしょうか。はい、なければ最後に交換賛美を持って今日の第一礼拝終わります。ご起立ください。
では握手などはできませんが、一番を終わった後ご挨拶なさってくださいね。
愛の光に輝き、暗闇を照らし出す我が主イエスよの光、御言葉輝け、主の栄光地の上に心を燃やしたまえ、あふれよ主の恵み憐れみ、この地を照らし出す我が主イエスよの光。
ご覧のYouTube をご覧の皆様、ご健康が守られ、また一週間主の恵みの中でお過ごしになりますようにお祈りしています。近いうちに街道でお会いできることをお待ちしています。